オールマイティー、おはようございます。ということで、本日は2019年の11月の9日、時刻は午前8時37分収録。シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中。第750回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども。皆さん、キャッシュレス決済やってますでしょうか？10月から増税に合わせてね、キャッシュレス還元事業っていうのが、まあ、始まってるって話は少し前にしたんですけれども、まあ、それに伴ってね、コンビニとか、まあ、一部の、スーパーとか、あとは何ですかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、とにかく小売店で、キャッシュレス決済をすると、まあ、2% なり 5% なりが戻ってきたり来なかったりということが、まあ、あるわけですけども、まあ、それに関連してね、まあ、自分も10月ちょっと前ぐらいから、いろいろ使ってるんですけど、まあ、最初は楽天ペイを使ってて、楽天カードから、まあ、引き落としみたいな感じでね、やってたんですけど、やっぱ現金使いたいよねっていうことで、引き落としするのを、楽天銀行ではなくて、ソニー銀行のデビットカードにしたんですよ。で、まあ、ソニー銀行だとね、入出金が ATM 手数料が、常に0円なので、まあ、それが便利で使ってるんですけども、まあまあ、それに伴って、まあ、楽天ペイだとね、他の楽天カードじゃないところから引き落としになると、楽天ポイントつかないような感じっぽいんですよ。なので、とりあえずじゃあ、折り紙ペイでも、まあ同じようなことができるから折り紙ペイを使おうと思って、そういうお店では使ってるんですが、まあなんだかんだ言って、一番、まあ、この日本で使える店舗数が多いのってペイペイなんですよ。で、ペイペイはね、なんつうかな、チャージ方法が前提的なところがあって、カードだったら何でもいいというわけではなくて、クレジットカードだったらヤフーカードとかさ、銀行口座だったら、指定されてる銀行口座、まあ、ジャパンネット銀行とか、まあ、あとは地方銀行も使えるんですけども、使えないところも結構多くて、自分の使ってる口座だとなかなかないとかですね、そんなのがあったりなんかして、まあ、結局実質的にできるのといえば、もうセブン銀行の ATM でチャージするっていう方法が、まあ、一番スマートなのかなというところで、自分の生活圏にあんまりセブンイレブンがないので、なくはないんですけど、ちょっと車走らせないとないところにしかないので、月に2回か3回か行けるかどうかっていう感じなんですけど、そのタイミングでちょっと多めにね、チャージしてペイペイを使うこともあるんですが、そのさ、ペイペイの決済方法が分かりにくくてしょうがない。もう使ってる方だったらわかると思うんですけど、楽天ペイにしても折り紙ペイにしても、例えばコンビニだったらバーコードを見せるんですよね。スマホに出ているバーコードを店員さんに見せて、そのバーコードを店員さんにポスで読み取ってもらうと、まあ、決済完了みたいな感じになるんですけど、ペイペイの場合はそれがさ、お店によって違うんですよ。で、初めて行くお店はどっちのパターンなのっていうのがわからなくて、ペイペイの場合だと、コンビニとかだと大体バーコードを出せばいいんですけど、例えばどうですかね、全国チェーンで言うと、西友、これも店舗によってもしかしたら違うかもしれないんですけど、西友でそのペイペイを使おうとすると、バーコード見せようとしたらさ、店員さんが、いや、そうじゃなくて、とか言い出して、と思ったら、ここの QR コード、レジに貼ってあるんですけど、ここの QR コードを読み取ってもらって、このレジに出てる金額を入力してくださいって言うんですよ。自分で入力すんのと思うんですが、まあ、言われた通りにね、その PayPay アプリでさ、まあ、スキャンみたいなボタンを押すと、そのバーですね、QR コードが読み取れる画面になるので、それでスキャンしてやったら、今度金額の入力画面が出てきて、そのポスレジに出てる合計金額何百何十何円って入れて確定すると決済完了、それを店員さんに見せて OK ですって言われるっていうね、 それなんか全然スマートじゃないけどって思うんですが、この普通にバーコードを読み取ってもらうパターンと自分で QR コードをスキャンして読み取ってもらうパターンがあるんですけど、どっちがどっちなのかが、まあその決済するまでわからないっていうね。だから自分の心構えとしてはバーコード見せればいいと思ってるのに、いやすいませんここの QR コード読み取ってくださいって言われる可能性があるわけです。なんか嫌じゃないですか。ね、ただバーコード見せればいいっていうだけでもなく金額も入れなきゃいけないし、多分1円2円間違っていたら、あもう一回やり直してくださいとか言われるわけですよ。多分めんどくせえなと思いながら。でもペイペイなぁ、何回かに一回全額戻ってくることあるしなぁなんて思いながら、めんどくさくなってもやってる、今日この頃でございますと。というわけでね、あまだ6分しかないですね。じゃあ最近の話しましょうか。最近ですね、最近というか一昨日ぐらいですかね。急に思い立って、レンタルサーバーを借りましたよ。レンタルサーバーって何ウェブファイル、あ、違うな。なんつうの、あの、わかんないけど。まあ、いわゆるレンタルサーバーですよ。借りたんですよ。で、もうこれね、計画としては、もうだいぶ前から計画はあって、もう1年以上前だと思うんですけど、なんか、ドメインを取って、なんかウェブサイトなりなんなり作りたいな、というのはずーっと思ってて、なかなか思い越しを上げられず、やってたんですけど、たまたま一昨日仕事中に、まあ、業務関係ですよ。たまたまその桜インターネットさんのウェブのサイトを見たんですよね。で、たまたまそれをいろいろ詳細見ていたら、あ、意外と安く借りられるのね、と思って、月額、いくらだ ?500 何十円とかで100ギガ借りられますよ、っていうのが出てて、あ、じゃあちょっとやってみようかなと。もっと安いプランもあるんですけど、それだとなんかね、このワードプレスとか、他のもなんかいろいろ動かないのもあるよとか書いてあったんで、まあとりあえずその500何十円のでいいやと思って、思い立って登録して、で、その一昨日のうちにワードプレスをとりあえず入れてみてね、クイックインストールみたいなのがあって、ボタンを何回か押すだけで、そこのサーバーにインストールできますよみたいなのがあって、あ、やってみようと思ってやって、で、その次の日ぐらいですかね、ムーバブルタイプっていうね、よくワードプレスと比較されるやつがあるんですけども、ワードプレスってどちらかというとブログなイメージ。まあもちろんウェブサイトも作れなくはない。ウェブサイトっぽく作れなくもないんですけど、まあどちらかというとブログ寄りの感じだと思うんですが、ムーバブルタイプは、ブログ、元はブログで始まったのかな？どうなのかな？まあとにかくブログで、始まったと思うんですけど、まあウェブサイトもそれなりに作れますよみたいになってて、で何がいいかっていうと、まあワードプレスだとね、いろんなプラグインっていうんですかね、そういうのが結構豊富にあって、例えばポッドキャストやりたいってなった時に、ポッドキャスト用のフィードなりなんなりを簡単にそのプラグイン一つ入れれば使えるとかね。あったりするんですけど、ムーバブルタイプの場合は、まあ、カスタマイズができるなら面白いのかなというところで、やってみようかなというところで、とりあえず今ね、昨日の時点でどちらも入れてみて、どちらもちょっと運用を始めてみています。ただ何をするかっていうのをしっかり決めてなくて始めてるので、まあ、とりあえずさっきも言った通り、ワードプレスの方では、ポッドキャストみたいなことをやろうかなぐらいのことしか考えてなくて、特に内容は全く決まってません。ムーバブルタイプの方では、ウェブサイトもしくは、まあ、ためになりそうな、ブログをなんかちょっと書いてみようかなっていうのがあって、とりあえず立ち上げたところまで行きました。なんとかインストールできました。ムーバブルタイプはね、なんかちょっと癖が強いなとは思ったんですけど、今後ね、まあ、万が一ですけども、このシーサーブログさんがさ、やばいぞってなった時に、シーサーブログだと、ムーバブルタイプの形式でデータ出力できるんですよね。で、それを、まあ、別で作ってるムーバブルタイプのブログに吸い取ることができれば、転居ができるんですよね。なので、 まあそういう意味も含めて、一つやっておくのはありだなと思って、とりあえず、一つ作りました。で、まだ誰にも URL とか公開してないので、知ってる人は多分いないと思うんですけど、なんとなく形になってきたことがあったらですね、また告知したいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、まもなく職場に着きますんで、この辺で終わりにしたいと思います。というわけで、皆様からのご意見、感想、ツッコミなどお待ちしてます。メールは直接メール、またはメールフォームから送ってください。ツイッターのヌーのアカウント、もしくはヌーラジオのアカウントに返信をいただいたり、ハッシュタグ、NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構でございます。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。さようなら、バイバイ。